川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間。ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はいこんにちは。市川隆です。亮子ちゃん。
はい。
ニュースを見てるとさ、大体人がお亡くなりになりましたみたいなさのが結構あるじゃん。
そうですね、
まあ、季節にもよるのかもしれない。季節の変わり目は割とね亡くなる方も多かったりするじゃん。で例えば、まあ、ゴルフでいけばジャンボ尾崎さんがね去年亡くなって77ですよ。まだ若いですよ。
早いですよね、
うん、とかあと昔の番組を見てるとね、昔の番組歌手とか出てたりするじゃない。とかドラマとか見てたりするじゃん。この人亡くなってんだよねって人は結構いるよね。
いますね。
若くして亡くなってる人も いれば、まあ、そこそこの年で亡くなってる人もいればいろいろいるんだけど、そうね。で今回のねテーマはまたある人が亡くなりましたっていうところで、結構僕はショックというか、まあそうねっていうこともあって、この人の僕は大ファンだったんでっていう話がちょっとあってお話したいなと思います。
はい、今回は久米宏さんがお亡くなりになりました。私は昔から久米宏さんに憧れていて、アナウンサーになりたいと思っていたこともあります。なぜそう思っていたのか、そのお話をしますということです。
はい。久米さんが亡くなったのは1月1日なんだよね。
はい。
で発表されたのはまだ2週間後ぐらいだったから、ああそうなんだって感じなんだけど、81歳かな確か。昭和ね、19年かな20年かな。だからちょうど戦争の最中に生まれて、で早稲田大学を出て TBS に入社して、結核かなんかの病気になったのかな。それで4年間ぐらいは全然パッとしなかったらしいんだけど、そこからどんどん売れてって、だから TBS にいる時代から僕は知ってたんだよね。だって私でも年齢で言うと15歳以上上か。だから自分が中学生の頃高校生の頃ぐらいにはザ・ベストテンってあるじゃない。知らないか。
聞いたことはあります。
黒柳徹子さんとやってたやつ、はい、そうまだ生まれてないんだよね。ザ・ベストテンってさやってて、あれがちょうど今さ、この間追悼番組見てたら、追悼番組1980年の放送ですよ。それをやってたんですよ。1980年の2月28日もう覚えてる。私は何をしてたか、大学入試のちょうど終わって発表がこれからみたいな、ドキドキしてたというか、やべえなこのまま行ったらと思いながら最後大逆転みたいな感じだったんだけど、まあちょうどその頃で、だから自分がだからちょうど18歳ぐらいですね、19歳になる前かな。だから一浪してたから私は。でちょうどその時は久米さんが30前半かな。で黒柳徹子さんが40、あの人今90歳ぐらいだからね。
そうですよね、
うん、40中盤。まあ2人の掛け合いがやっぱり面白いね。でその時のね1位は何ですかと、クリスタルキングの大都会でしたね。知ってる？
知ってます。
ああ果てしない。あのね、あの声が出たら最高だよね。
気持ちよさそうですよね、うん、
無理だよね、絶対無理だと思って、でっていうのをやってたわけで、その頃から久米さんのファンで、ラジオ番組が大好きだったな。でレポーターとかをやっていて、いや そういえば毒まぶし三太夫さんってさ今でもやってるよね、レポート。つい先週の土曜日かなんかである番組のラジオに出て、 TBS かなんか出て、また街角でインタビューとかして、長嶋茂雄と年1個違いとか言ってたから90歳ぐらいだよ。だからもう
すごいですね。
毒まぶしさんすごいよね。昔ウルトラマンとかに出てたんで、ウルトラセブンとかに実はと思いながら、うわこの人元気だなと思うと、今最近僕の興味は90歳でも元気な人を目指そうとか思うから。
あ素敵ですね。
そうでね、久米さんももうほらその後さフリーになって、一切やめて報道でニュースステーションのキャスターになって、で18年続いたのかな。でそれがやっぱり今のニュースの先駆けで、その後でももうやめて、でそこからはあんまりテレビには出なくなってラジオ番組やってて、で75ぐらいを契機にほとんどもう出なくなったんですよ。だから多分まだ元気だったんだけど、人前で喋るにはテンポとかリズムとか自分のその意見とかを言うのがなかなか難しくなったのかもしれないね。で久米宏のラジオなんですけどって番組が、TBS で5年前ぐらいまでやってたんだよ。だから十何年これもやってるらしいんだ。で私ずっと土曜日の1時からね2時間番組大好き で、昔はラジコとかなかったから割とそれを聞いてたんだよ、土曜日の午後ね。で最初のコーナーが12分ぐらいでフリートークなわけ。そのテーマを毎週だよ、自分で考えてきて自分の責任で喋るわけさ。でそれを12分か13分かに収めなきゃいけなくて、でそこのアシスタントが堀井さんっていう、まあ元その時は TBS アナウンサーかな、今もフリーになってるんだけど、 その人がちょうどだから僕と涼子ちゃんみたいな感じで久米さんがずっと喋りまくるわけさ。それでちょっとこんなことも知らないのあんたみたいなことを突っ込まれながらもやってるわけで、ほわんとした感じでやってて、なんかね、だから今の形が気持ちよくいけてるのはそういう雰囲気なのかもしれない。これがさ、すごく弁の立つ女性だったら僕はもしかしたらこういう形では喋れてないのかもしれない。
もしかしたらそうかもしれない。
だからそう、涼子ちゃんもアナウンサーとしてそういうキャラでも全然いけたよねと思いながら、あの自分はだからこのラジオ番組をやって十何分喋ってるっていうのはもしかしたらそこでね、久米さんのことを思いながらやってるのかもしれない。
無意識に思ってるのかもしれないですね。
うん、だね、昔は明確に憧れてた。だってで何がいいかっていうと、一アナウンサー、まあ局アナかフリーかっていうのはあるけど、一アナウンサーなのにそのニュースステーションをなんで受けたかっていうと、やっぱ報道をやりたかった。でもニュースのコメンテーターは自分の意見を言う人は誰もいない、それでいいのかと、分かりにくいと、ニュースがと。で中学生でも分かるニュースを届けようっていうのが趣旨なわけよ。でそれで彼の番組が最初は視聴率はなかなか上がんなかったんだけど、ちょうどたまたま3ヶ月ぐらい、2ヶ月か3ヶ月ぐらいした時に、三原山が噴火したのかな、なんかね、いろいろそういうのがあって、その実況か何かをちょうどやって、やっぱり視聴率も上がって急にやっぱり上がってきて、その時のやっぱりそのなんて模型を使った説明とかそういうのはなかったわけよ当時。今は当たり前なんだけど、そういうのをやったり、その政治家にやっぱり彼がやってたのは、与党に対して意見を言えるような立ち位置のマスコミじゃなきゃいけないというようなこともあって、今その後もいろいろほらなかなか難しくなってきたので、なかなか今の時代は言えなくて、でも YouTube の場っていうものができたけど、その時テレビ局でテレビの番組として成立させるスポンサーもついてたよ、すごいよねと思って。でも今そのニュースステーションを一緒にやってた人はテレビ朝日の会長かなんかだからね。だからやっぱりすごいんだろうなと思いながら、で今たまにツイート番組とかやったりしてるんだけど、とにかくね、まあ、回転の速さ、あと説明の仕方、そのやっぱ実況のラジオで鍛えられてるから、実況の仕方が、だから僕もラジオの時間って言ってもラジオなんですけどっていうところにあやか、だからね、やっぱ影響を受けてんだね、明らかに。それを模してやってるつもりはないんだけど、自分の中で多分自分の意見を持って物事喋りたいとか、そのいいか悪いか別として、別にその私が全部偉いなんて思ってないよって言いながら、自分の意見をちゃんと言っていこうということなんかをやっぱりやりたいんだよねと思ってやってきた久米さんっていうのは、本当にね、僕はね、憧れてたね。でその時に何を、まあ、高校生の時にアナウンサーになりたいなと思ったんだけど、大学生になって就職活動をまともにしなかったからいけないんだな。就職活動だからマスコミとか入ろうと思ったらさ、ちゃんと就職活動しなきゃいけないじゃん。それを全くせずに、ちょっと頭悪かったな、そこら辺考えなかったの、そこにチャレンジもせずにって言いながらリクルートに内定出ちゃったから終わっちゃった、まあ、もっと多分マスコミの方が早かったのかもしれないけど当時、で本気でやってればそれもまたいけたのかもしれない。だって演劇部でちゃんと発声練習もしてたしね。
そうですね、
と思うと、まあ、今更別にアナウンサーになるチャンスもないし、そんなことはないんだけども、このラジオ番組を、僕の夢はね、これは私的なラジオ番組じゃないですか、ポッドキャストというのは素晴らしい、これをずっと続けたいなと思ってるのは、いつかはラジオ番組をやりたい。でラジオパーソナリティでラジオで重宝されてる人で、本業歌手とかって人もいるわけよ。
そうですね、
話面白いもん、ずっと喋ってる人いるじゃん。でラジオ番組って浮気しないんだよね、割と。ほらテレビだとさ、番組パチパチ変えるじゃん。ラジオっていちいち、じゃあ文化放送にしようなんとか聞いてるからなかなかできないわけさ。そうすると同じ曲をずっと聞いたりするわけ。そうするとずっとやっぱ愛着も湧いてくるし、その人に会いたいなと思ってくるわけで、声ってすごく魅力的なわけだから、涼子ちゃんのこの番組のファンっていうのは、涼子ちゃんの声を聞いて、あ、吉川涼子に会いたいなと思ってる人はいるよ。
いるといいですね。
5万といると言いたい。でも5万人はいないかもしれないけど、5人はいるかもしれない、ね、だからそれはそのうちね、そのうち公開収録でもやってさ。
そうですね、いつか
ね。それでもう吉川涼子に会う整理券が必要ですよというふうになったらいいよね。これね、でもね、言っとくとなるからね、言って紙に書いてみ、本当になるぞ、本当に。だからこのポッドキャストが今何回目、これ
今回は445回目になりますね。
もうすごいでしょ、まあ、毎日やってればもあれだけど、毎日やっても1年以上ですよ、ね、これ毎週だから、もう10年近く 9年かぐらいやってるって感じになるじゃないですか。これは基本的に続けていく。で多分もっと何か進化させたいんだけど、ここが最ホームコースとして自分の 場でありたいなというふうに思ってて、まあ、聞いてる人がどのぐらいいるかどうかはあんま気にせずにやっているので、でもこういうのって突まあラジオはそんなにバズるって話じゃないだろうな、 YouTube だったら可能性あるかもしれないけどね。だってあっという間に YouTube さ50万超えた人が100万超えて150万とかなるんだね。あれすごいね。ラジオはそうはいかないよねと思いながらも、でもね最近本当にの面白いよね。だからいろんなことを思うと、この久米さんっていうのがあの時代、要するになんていうのかな、なかなかそんなことができない先駆者なわけですよ。先駆者なわけ。今は TBS だから安住さんがそれを引き継いでやってるけど、彼はだからその中でも秀逸なわけよ、ものすごく。だけど彼よりもインパクトあるわけ、時代の中でやっぱりそれをやってきたと。その方がお亡くなりになるっていうのはやっぱりまあまあしょうがないんだけどね、もう亡くなっちゃう。で亡くならなくてももう表舞台にはなかなか出てこれなくなると、それはそれでまあ一つの時代が終わったかなみたいになるじゃない。
残念ですね。
で今追悼番組をたまたまやってるまだ期間だから、でザ・ベスト10を昔のやつをある番組とかでやってたりすると、それを見てると沢田研二がおしゃべりしてるわとか、歌う前にいろいろ喋ってたり、郷ひろみが生意気だわとかさもう今でも今もまだね現役でいるけど、あの頃はやんちゃだったんだなみたいなねこととか、久保田咲とかが異邦人を歌ってるわけですよ1980年の時に。でもこの人今でも異邦人歌うよねみんなねと思うと、すごい歌なんだよねこの歌はっていう思ったりさ、もう何年前の話ですかの話じゃない、1980年って言ったらもう45年前の話ですよって思うとすごいなって思うから、本当にその、まあ、これ追悼番組ではないんですけど、僕は本当に久米さんに憧れた中で少しでも近づけたらいいなと思って今日はねそんな話をしてみました。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。